文化中級日本語1第5課、それは世界中で使われている。本文1、ウォークマンの登場。
あなたはウォークマンを持っているだろうか。ウォークマンという名前は普通の名詞のように使われている。しかし実はもともと一つの会社の商品の名前である。正しい名前は携帯用ヘッドホンステレオだが、それよりもウォークマンと言った方がずっとわかりやすい。ウォークマンは1979年にソニーによって開発され発売された。その特徴は手軽に持ち運べるように小さく軽く設計されていることと、スピーカーの代わりに小さいヘッドホンが取り付けられていることである。これはヘッドホンを耳につけたまま街を歩いたり乗り物に乗ったりするという新しいスタイルを生み出した。発売された直後はあまり売れなかったし、ニュースにもならなかった。ところが1980年になってからウォークマンは爆発的に売れ始めた。あちこちで売り切れたり予約が殺到したりした。その新しいスタイルは話題となり、若者の最新のファッションにもなった。他の会社からも次々によく似た製品が発売された。輸出台数もどんどん増え、海外でも生産されるようになった。クラシック音楽の指揮者カラヤンなどの有名人にも愛用され、それが評判になってウォークマンの人気はますます高まった。このようにしてウォークマンは世界中で使われるようになっていった。ウォークマンは1980年代の初め頃にはいろいろと話題になった。街や電車の中でヘッドホンをつけ自分だけの音の世界を楽しむというスタイルは良くも悪くも斬新だった。使ってみた人から便利だと評価される一方で、教育関係者には若者に悪い影響を与えると批判された。その批判は若者が自分の世界に閉じこもって社会に関心を持たなくなるというものだった。また持ち運びに便利な小型の電気製品がウォークマンの後に次々に作られた。小さなウォークマンが社会や文化に与えた影響は決して小さくなかったということができる。1980年代の終わり頃になってもウォークマンの普及台数は増え続けた。多種多様な機能を持つものが出たが、数が増えるにつれてだんだん話題には上らなくなってきた。使い方も多様化して、音楽を聴くだけでなく語学学習などのいろいろな目的のために使われるようになった。すっかり人々の生活に溶け込んだウォークマンは今では文房具のような身近な道具として親しまれている。
第5課、本文2、我が社の小さな製品。
歩きながら音楽を聴くことができる個人用のステレオを開発する。手軽に持ち運べるようにできるだけ小さく軽くする。小さくするためにこれまでのテープレコーダーからスピーカーと録音機能を取り去り、代わりに小さなヘッドホンを取り付ける。我が社でこの商品のアイデアが出た時、私はこれは成功すると確信した。しかし技術者の多くはあまりこのアイデアに賛成ではなかった。私はきっと売れるはずだと主張したが、みんなは納得できない様子だった。彼らはスピーカーや録音機能のついていないものを買う人はいないのではないかと疑った。しかし疑いながらも彼らはしぶしぶ仕事を続けてくれた。最初の試作品ができた時、その大きさとヘッドホンから出る音の音質の良さに私は満足した。私はこの素晴らしい新製品に一生懸命だったが、販売部門の人々はあまり熱意を見せず、これは売れそうもないと言った。私は製品の将来性を確信していたので、責任を取ると約束して生産に踏み切った。実は 私は初めウォークマンという名前が好きではなかった。これは私が旅行中に若い社員たちが決めてしまったものだ。私はもう少し英語の文法に合った名前に変えた方がいいと言ったが、間に合わなかった。もうウォークマンの名前で作り始めていて、広告の準備も終わっていたのだ。ところがウォークマンという名前は世界中で消費者の心を捉えてしまったのである。やがてウォークマンは国内でも海外でも大変な売れ行きを示すようになった。成功を信じていた私でさえこのような結果は予想できなかった。我が社の小さな製品は世界中の人々の音楽の聴き方を変えてしまったのだ。
第5課、聴解。意見や感想を聞く。何人かの人にウォークマンについてどう思うか意見を聞いてみました。1、テープを聞いてどの人の意見か、例のように絵の中に記号を書きましょう。そしてウォークマンについて肯定的な気持ちを持っている人には丸、否定的な気持ちを持っている人には×、どちらとも言えない人には三角を書きましょう。 A。
すみません、すみません、ちょっと伺いたいんですが、ちょっとイヤホンを外していただけませんでしょうか。ウォークマンについてどう思いますか。
これね、こないだ豊橋電機で買ったんだ。いい音だよ。低い音もしっかり聞こえるし、高い音もすっごく綺麗だし、マイクつけて録音もできんだよ。
はあ、
ウォークマンこれで5台目くらいかな、買ったの。今度水の中でも使えるし、叩いても踏んでも落としても壊れないってのが出たでしょ。そういうのも欲しいな。
B。
おばあちゃん、ウォークマンってご存知ですか。
え、ウォーキな、なんて言うんですか。
ウォークマン、ほら耳にイヤホンをこう。
若い人がよくしてるやつでしょ。
はいはい、
あれ耳に蓋して歩き回って危なくないんですかね。
いえ、そんなことは。
はあ、よくできてんですね。
ああいうのどう思われますか。
そうですね、私はよくわかりませんけどね、あんなに耳の近くで音を出して耳が悪くならないんですかね。
はあ、
耳に蓋してその中で頭の中で音楽を鳴らしてるんでしょ。
まあ、
そうしたらあなた頭もダメになりませんかね。
いえ、まあそんなことはないと思いますけど。
C。
ウォークマンについて伺いたいんですが。
ああ、今売れてますよ結構。いろんなタイプ、いろんな機能のついたもの、合わせて1日20台ぐらい出てますよ。
はあ。
種類もどんどん増えてますね。ええ、例えばこの頃人気があるのは、そうですね、録音機能のついたの。ラジオやテレビの音が入るものなんかですね。
はい。
音も随分良くなってまして、質の高い音を求める方にも満足していただけると思いますよ。
そうですか。
ええ、それからボディの色もこれまでの黒とかだけじゃなくてピンクやブルーのに人気がありますね。
はあ。
プレゼントとして買っていかれる方も多いんですよ。
そうですか。
これからももっともっと売れるんじゃないかと期待してます。
D。
すみません、ウォークマンについてどんな感想というかご意見をお持ちですか。
え、ウォークマンですか。電車とかで音がヘッドホンから漏れてシャカシャカシャカシャカすっごくうるさい人ってよくいるじゃないですか。
はい。
あれって自分では絶対気がつかないし、もううるさいって感じでやだなって思いますけど。
はあ。
でもちゃんと気をつけて、ちゃんと他人の迷惑を考えれば 別にウォークマンそのものが悪いんじゃないので、使う人が気をつければいいと思います。 E、
あのウォークマンについてなんですけど、どのように思われますか？
ああ、ウォークマン？そうですね。いや、私は、いつも通勤電車の中でウォークマン聞くんですけど。
はい。
いや、うちは遠いもんですからね。毎日1時間半の通勤時間をどう過ごすかということで、あれは結構役に立つと思いますよ。
ああ、そうですか。
混んでて新聞を広げられないような時でも、あれなら大丈夫ですしね。場所を取らないから。
はあ。
疲れて帰る時なんかも、ちょっとの間いろんなことを忘れて、その時聴いてる音楽の世界の中で自分一人ぼーっとしていられるというか。
はい。
雑誌を読んだりするより体にもいいと思いますけどね。目が悪くなることもないし、リラックスして肩の力を抜いてっていうか、周りのその混雑の中に自分がいるというストレスから逃げることができるんですから、体にいいんだと思いますが。
F、 先生はですね、ウォークマンについてどのように考えていらっしゃいますか？
ウォークマンについてですね。このウォークマンというのはですね、この人間と音楽の関係、それから人間と人間の関係を変えてしまった。すっかり変えてしまったと私は思うんです。
はあ。
もともと音楽というものは他人と他の人々とですね、一緒に聴いて一緒に楽しむものであったわけです。
はい。
ところがそこにこのウォークマンという機械ができた。こいつがこの機械ができてからは、人々は別々に一人一人音楽を聴くようになったのです。同じ場所にいる人々が一人一人別々の世界を作って、その中に閉じこもる。同じ場所にいてもそこにはコミュニケーションがないんです。
はあ。
これは人間にとって、社会的な動物である人間にとって良くないこと、いや恐ろしいことではないですか。機械によって人間のコミュニケーションが破壊され、社会というものが…
先生、お話がちょっと難しくなってきましたので、もう少し…
いや君、つまりですね、社会というものは、人間の社会とは…
2、もう一度テープを聞いてください。今度はそれぞれの人がどんな点について話しているか聞いてみましょう。下の表を見ながらテープを聞いて、話しているところに丸をつけましょう。一人の人が二つ以上の点について話していることもあります。第6課、昔と今。本文1、新宿の今。
新宿は東京都23区のほぼ中央に位置しています。新宿駅東口付近にはデパートや飲食店などがたくさんあり、ショッピングや娯楽の街として親しまれています。日曜日になると買い物や遊びに出かける人たちが多く集まり、街は若さと活気にあふれています。また新宿駅を利用する人の数も多く、その数は全国一とも言われています。一方、西新宿には超高層ビルが次々と建設され、新しい街づくりが進められています。新宿のこの街づくりは1960年、昭和35年に東京都が発表した新宿副都心建設計画によってスタートしました。1991年、平成3年3月に東京都庁が丸の内から移転し、近代的な新庁舎も建設されて、新しい都心として注目されています。
第6課、本文2、新宿の昔の話を聞く。登場人物、 D さん、日本語学校で勉強している留学生、19歳。夏休みの自由課題で昔の新宿についてレポートを書こうと思っている。大山さん、 D さんが寮の先生に頼んで紹介してもらった人で、昭和5年1930年頃から新宿に住んでいる。65歳。
今日はお忙しいところお邪魔してすいません。
いえ、いいんですよ。私で役に立つことがあったら何でも聞いてください。昔のアルバムも用意してみたんですよ。
ありがとうございます。早速ですが、今新宿は都庁や高層ビルが建っていて、とても近代的なイメージがあるんですが、昔はどうだったんでしょうか？
そうですね、私が10歳ぐらいの頃だから昭和12、3年頃のことですけど。
昭和12、3年頃というと1940年頃ですよね。
そうです。その頃の新宿の西口は今のような高いビルなんかもちろんありませんでした。小さい家がたくさん並んでいて、ちょっとごちゃごちゃした感じでしたね。
今の西口とは全然違うんですね。
ええ、車もあまりなかったし、甲州街道を二馬車や牛車が走っていたんですよ。
馬車や牛車ですか？信じられませんね。じゃあその頃電車はなかったんですか？
いや、電車は明治時代からありましたよ。新宿駅もあったし、特に東口の方は西口と違ってその頃からかなり賑やかだったんです。
そうなんですか。例えばどんな建物があったんですか？
これは昭和10年頃の東口付近の写真なんですが、ちょっと見てください。この通りは路面電車が走っていて、デパートや映画館、それから食堂なんかがたくさん建っていたんですよ。これは三越デパートですね。もうこの頃には8階建ての建物もあったんです。
じゃあ人通りも多かったんですね。
ええ、今も新宿にはお酒を飲んだり映画を見たりするところというイメージがありますけど、東口の方は昭和の初めの頃から今と同じような雰囲気があったんですよ。
なるほど。ところでその頃新宿で外食するときはどんなものを食べていたんですか？
そうですね、だいたい今と同じようなもの、例えばラーメンやカレーライスなんかがありましたね。カレーライスといえば中村屋という店のカレーライスが有名でした。
カレーは珍しい食べ物だったんですか？
いいえ、カレーは明治時代に日本に入ってきていたから、その頃はもうあまり珍しい食べ物じゃなかったんですけど、中村屋のカレーはインド式の本格的なカレーで、高級レストランのイメージがあったんです。
高級レストランのイメージですか？
ええ、きちんとした服装で少し緊張して食べた記憶があります。
じゃあ値段も高かったんですか？
そうですね、その頃の値段で1円ぐらいしました。他のカレーは15銭ぐらいでしたから、やっぱり高かったですね。
15銭。銭は円より小さい単位ですか？
ええ、1円は100銭だったんですよ。
今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。レポートが完成したら読んでいただきたいんですが。
ええ、楽しみにしています。頑張ってください。
第7課、調べて報告しよう。本文1、催し案内。東都大学の国際交流クラブでは、外国人と日本人が一緒に楽しめるような行事を企画したり紹介したりしている。今日はどんな催しの案内を掲示板に出すか話し合っている。登場人物、葛西、国際交流クラブの部長。小野、国際交流クラブで催し案内の係をしている。ジョアン、アメリカからの留学生、国際交流クラブで 催し案内の係をしている。
来月の催し案内には何を出しましょうか。ベトナム料理の昨夜の案内が来てるんですが、これ以外に何か面白そうなものはないでしょうか。
今月の東京都の広報に国際交流キャンプの参加者を募集しているという記事が出ていましたよ。
キャンプですか。場所はどこですか。
伊豆大島です。
大島なら海も綺麗でいいですね。詳しい日程はわかりますか。
詳しい日程はわからないんですが、問い合わせ先が載っているので電話してみます。
去年の今頃、国立劇場で歌舞伎ワークショップが開かれたって聞いたんですけど。
歌舞伎ワークショップというのは、歌舞伎を見たり説明を聞いたりする会のことですか。
いいえ、歌舞伎を見るだけじゃなくて、参加者が実際に演じたりするらしいですよ。
それは面白そうですね。
じゃあ、費用とか日程とか問い合わせてみます。
お願いします。それから、今年もまた渋谷区のスポーツフェスティバルがあるんですけど、
スポーツフェスティバルってどんなことをするんですか。
笠井さん、確か去年参加したんですよね。
はい、去年はバレーボールとか野球をしましたけど、今年は何をするのか聞いておきます。では、行事関係はこれぐらいですか。じゃあ、あとは行ってみたい博物館のコーナーですが、どこがいいでしょうか。
江戸東京博物館はどうでしょうか。江戸時代から昭和にかけての東京の様子がよくわかって、とても人気があるらしいですよ。
両国にある博物館ですね。開館時間とか休館日はわかりますか。
先週妹が行ったと言っていたので聞いてみます。
じゃあ来週までにそれぞれ詳しい内容を調べてきて報告することにしましょう。
第7課本文2、報告する。
まず僕から調べてきたことを報告します。スポーツフェスティバルですが、今年はゲームのようなものをするそうです。風船割りとかパン食い競争とか。
パン食い競争？パンをたくさん食べる競争ですか？
いいえ、走る競争なんですが、途中で紐にぶら下げてあるパンを手を使わないで食べるんですよ。日本では運動会なんかでよくやるんです。日時は10月3日で、場所は渋谷区スポーツセンターだそうです。
私はキャンプと博物館について調べてきたんですが、キャンプは8月10日からだそうです。2泊3日で魚のつかみ取りもできるし、花火大会も開かれるということです。
費用はいくらですか。
9000円です。
ずいぶん安いですね。
ええ、主催者側が費用の一部を負担してくれるんだそうです。ただ参加資格が2名以上の外国人家族じゃなくてはいけないということなんです。
家族2人以上で行ける人はあまりいないんじゃないでしょうか。
そうですね。それから江戸東京博物館については妹に聞いてきました。江戸時代の家の模型とか着ていたものなどが展示してあって、昔の東京の様子がよくわかるそうです。妹の話では当時の日本橋が復元されていて、橋を渡っているうちに江戸時代にタイムスリップしているような気分になるということです。時間は10時から6時までで、入館料は500円だそうです。
そうですか。ぜひ行ってみたいですね。ジョアンさん、歌舞伎はどうでしたか。
国際演劇協会日本センターというところに問い合わせたら、いろいろ資料を送ってくれたんです。この資料によると、1日目が歌舞伎鑑賞、2日目が歌舞伎のシンポジウムで、3日目からプロの歌舞伎俳優が歌舞伎の演技指導をしてくれるそうです。
結構本格的なんですね。誰でも参加できるんですか。
ええ、全日程参加できる人なら誰でもいいということです。
じゃあこれも催し案内に出しましょう。
これで A 面は終わりです。第7課懲戒、情報を得る。1、いろいろな場所や催しについて調べる練習をしましょう。まず1から4は記事を見てわかること、5、6は 人の話からわかることをメモしましょう。2、テープを聞いてメモを完成しましょう。1、
はい、大相撲博物館です。
ちょっとそちらの博物館についてお伺いしたいんですが。
はい、何でしょうか。
開館時間は何時から何時までですか。
午前10時から午後4時までです。
午後4時までですね。
はい。
休館日は
毎週月曜日です。
ああ、そうですか。入館料はいくらでしょうか。
300円です。
団体割引はありますか。
はい、ございます。20名以上になりますとお一人200円になります。
博物館の中を全部見るのにどのぐらい時間がかかりますか。
そうですね、1時間あれば全部ご覧になれるかと思いますが。
そうですか、どうもありがとうございました。
2、はい、和紙の博物館です。
ちょっとお伺いしたいんですが、そちらの開館時間は何時から何時までですか。
9時半から16時半までです。
休館日はいつですか。
毎週月曜日と年末年始です。
入館料はおいくらですか。
200円です。
団体割引はありますか。
あいにくございません、申し訳ありません。
ああ、そうですか。そちらで紙すきの実習をしているという記事を読んだんですが。
ええ、毎日行っております。
何時からですか。
午後1時から3時までとなっております。
それは有料ですか。
はい、出来上がった紙の郵送料込みで参加費が400円になります。
400円ですね。そうですか、どうもありがとうございました。
3、
はい、歌舞伎鑑賞教室実行委員会でございます。
新聞で外国人のための歌舞伎鑑賞教室の記事を読んだんですが。
はい、お申し込みでしょうか。
いえ、申し込みの前に詳しく伺いたいんですが。
はい。
新聞には8月の4日から5日までと出ていたんですが、これは2日間ということですか。
はい、そうです。
何時から何時まででしょうか。
午後1時から4時までです。
午後1時から4時と。参加費は必要ですか。
はい、1000円だけ頂戴します。
そうですか。歌舞伎の言葉は難しいものが多いと思うんですが、大丈夫でしょうか。
日常会話がおできになるなら大丈夫ですよ。英語とポルトガル語の解説もありますから。
そうですか。申し込むときはどうしたらいいんでしょうか。
電話で名前と住所をおっしゃってください。パンフレットをお送りしますので。
はい、じゃあ決まったら連絡します。どうもありがとうございました。それから定員はありますか。
はい、50名です。先着順ですからお早めにお申し込みください。
ありがとうございます。じゃあどうも。
4、
はい、カルタ資料館です。
私は日本の文化について勉強している留学生なんですが、そちらで日本のカルタについて館長さんのお話が聞けるというのを雑誌で見てお電話しました。
ああ、そうですか。いつ頃ご希望ですか。
まだはっきりわからないんですが、開館時間は何時からですか。
10時半から5時半までです。この時間帯ならいつでも館長が話をいたします。
お休みの日はないんですか。
水曜日が休館日です。
どのぐらいの時間お話が伺えるんでしょうか。
そうですね、だいたい1時間ぐらいでしょうね。
そうですか。まだ日本語があまり上手じゃないのでちょっと心配なんですが。
簡単な日本語がわかる方なら大丈夫ですよ。
そうですか。参加費は必要ですか。
入館料の400円だけで結構ですよ。
わかりました。じゃあ決まったらお電話します。
お待ちしています。
5、
はい、
杉並八幡宮ですか。
はい、そうです。
私は留学生なんですが、
そちらで弓道教室があるというのを聞いてお電話しました。
はい、担当に代わります。
はい、弓道場です。私は留学生なんですが、そちらの弓道教室に参加したくてお電話したんですが。
ああ、はいはい。
弓道教室には外国人も参加できますか？
そうですね、簡単な日本語がわかる方ならどなたでも結構ですよ。
そうですか。この教室はいつあるんですか？
平日の午後1時から3時までです。
土曜日や日曜日はないんですね。
ええ、土日はやってないんですよ。
そうですか。参加費はおいくらですか？
1回2000円です。
2000円。何か道具は必要ですか？
いいえ、すべて貸し出しています。あ、でも運動しやすい服を着てきてください。
申し込みはどのようにすればいいですか？
あらかじめ電話で予約してください。定員がありますので。
定員は何人ですか？
1回10名です。
そうですか、どうもありがとうございました。
6。はい、新宿区役所です。
今度国際交流会があるというのを聞いたんですが。
はい、少々お待ちください。担当の者に代わります。
もしもし、お電話は代わりました。
国際交流会についてお伺いしたいんですが。
はい、国際交流会ですね。
はい、7月の7日にあるそうですが、時間は？
午前9時から午後4時頃までの予定です。
参加費は必要ですか？
参加費はいりません。
ああ、そうなんですか。それで具体的にはどんなことをするんですか？
今年は参加所の国に応じていろいろな国のゲームをしたり料理を作ったりします。
誰でも参加できるんですか？
16歳から29歳までの方なら外国人でも日本人でも参加できます。
そうですか。定員はありますか？
はい、20名までとなっています。いつも人気があってすぐにいっぱいになりますから、早めに申し込まれた方がいいかと思います。往復はがきで区役所宛に申し込んでください。
はい。区役所の住所は？
新宿区。
第8課、日本はどんな国ですか？本文1、対談。キャンパス通信。お互い相手はどう見える？対談。留学生アンジニラタ、マレーシアから3年前に来日、留学生会副会長、経済学部2年生。日本人学生笠井拓也、東京都出身、国際交流クラブ部長、文学部2年生。私たちのキャンパスにも留学生がどんどん増えてきている。お互いをよく知るために、今日はそれぞれの代表者に相手に対してどんな印象を持っているか率直に話し合ってもらった。
アンジニさんは日本人の学生に対してどんな印象を持っていますか？
そうですね、これは私の個人的な印象ですが、みんな本当に生活を楽しんでいるなと思います。サークル活動とか旅行とかちょっと遊びすぎのような気もしますけど。
今のアンジニさんの意見に対して笠井さんはどう思いますか？
確かにそうかもしれませんね。中学高校とずっと受験勉強に追われて、大学に入ってから突然遊び始める人も多いんですよね。
でもせっかく苦労して大学に入ったのに真剣に勉強しないなんてちょっともったいないような気がしますけど。
そういう考え方もあるかもしれませんが、大学生活には勉強以外にもいろいろな意味があるんじゃないでしょうか。
というと？
僕は 大学時代にしか経験できない勉強以外のいろいろなことが社会に出てから役に立つんじゃないかと思うんです。
具体的にはどんなことですか？
サークルとかバイトとか旅行とか。例えばサークルに入って他の学部の友達を作れば、将来も自分とは違う分野の人と付き合うことができるし、アルバイトや旅行も学生の立場で世の中を見たり社会に関心を持ったりするいいチャンスだと思うんです。
じゃあ留学生にとってもそういう活動に参加するのは勉強になると思いますか？
もちろんです。
では笠井君は留学生に対してどんな印象を持っていますか？
留学生の中にも本当にいろいろな人がいるので簡単には言えないと思いますが、一般的に日本人学生より真面目に勉強している人が多いような気がします。
アンジニさん、いかがですか？
そうですねそれは本当だと思います。でも笠井さんが今おっしゃったように留学生の中にもいろいろな人がいます。例えば日本へ来た目的がはっきりしない人や、日本の生活に馴染もうとしない人もいます。その一方で専門の勉強だけじゃなく、日本人をよく理解しようと一生懸命な人もいます。
それは日本人も同じですね。ただ遊んでいるだけの人も目的に向かって必死になっている人もいますから。
最後にアンジニさん、留学生として日本人学生に望むことを一言お願いします。
はい。留学生会では私たち留学生のことをもっと理解してもらうために、これからいろいろな行事を企画していこうと考えているんです。大勢の日本人学生の皆さんにそのような行事に積極的に参加していただきたいと思います。
笠井君から留学生に対して望むのはどんなことですか？
そうですね、時々日本人はこうだとすぐ決めつけてしまう人がいますけど、僕たちの一面だけを見ないでいろいろな面を見て判断してほしいと思います。
今日は有意義なお話をどうもありがとうございました。お二人のこれからのご活躍を期待しています。
第8課本文2当初。当初1、
若者に日本語の表現力を。横浜市、長谷川陽介、会社員47歳。先日若者の日本語力の低下が激しいので大学の理科系学部で国語の授業を始めたという記事を読んだ。私は以前からこのことを問題だと感じていたので大学の対応は遅すぎると思った。私の会社でも若い社員の書いた報告書は何回も直さなくてはいけない。ビジネス文書の形式を知らないだけではなく、文章表現が下手で何が言いたいのか分かりにくいのだ。若者たちは本の代わりに漫画を読み、パソコンに向かって時間を潰しマークシート方式の試験を受ける。きちんとした言葉を使う機会が減れば減るほど言語能力は低下するだろう。日本人なのに日本語力が足りないというのは笑えない話である。この傾向を食い止めるために私たちは何をすればいいのだろうか。大学で対策を考えるだけで十分なのだろうか。欧米では中学や高校にスピーチや作文などという授業科目があって、自分の考えを言葉で効果的に表現する方法を教えているそうだ。相手によくわかるように書いたり話したりする技術を重視し、早くから教えているのだ。そのような教育は日本でも当然必要だろう。母国語だから自然に身につくと考えずに、積極的に教えなくてはいけないと思う。
当初2、放送の見直しが必要では。町田市、ジョディ矢野、留学生26歳。私は子供の時よく日本のお菓子をお土産にもらった。包装紙や箱を開けたらまたその中に別の包装があり、一つ一つ開けていくのはとても楽しみだった。最後に出てきたお菓子は意外と小さかったが、きれいな箱や紙を集めて満足した。またなんとなく
日本人の文化や伝統を感じることができた。ところが日本で暮らし始めてからは過剰包装に悩まされるようになった。こちらでは生活に必要な品物を買うとトレー、箱、紙、袋などですぐゴミ箱がいっぱいになってしまう。多分日本では外観の良くない商品は売れないのだろう。でもこんなにたくさんの紙や箱をどんどん消費してしまっていいのだろうか。今地球の環境汚染は深刻になり、資源も少なくなってきている。こんな時代には包装を重視する日本人も、美しい包装は伝統的な贈り物などの特別な機会だけに残して、普段の生活の中の無駄な包装は見直した方がいいのではないだろうか。
当初3、挨拶するのは変なことか。東京都松井春子、主婦58歳。私は夫の仕事で20年近く海外で生活し、半年ほど前に帰国した。久しぶりに東京で暮らし始めてちょっと驚いたことがあった。我が家は12階建てマンションの10階にあるので、1日に何回もエレベーターを使う。私は当然のこととして乗り合わせた人に挨拶をした。ところが何人かの人には迷惑そうな顔をされ、何人かには無視されてしまったのである。自然に挨拶を返してくれたのは年配の人だけだった。20年の間に日本ではこんなことが当たり前になってしまったのだろうか。考えてみれば、以前と比べて東京は人が増え、生活のテンポも速くなり、ストレスを感じることが増えているような気がする。みんなお互いにちょっと挨拶する心のゆとりを持ちにくくなっているのだろう。しかし、そんな心のゆとりさえ持てなくて、豊かな社会と言えるのだろうか。私は今も挨拶を続けている。こんな普通のことをするのに勇気がいるのは少し変だと思いながら。第8課、朝会。グラフと投書から。1、テープの中では男の人と女の人が話し合っています。例のように、まずどちらがどちらの意見か線で結び、それから2人の言っていることをメモしましょう。例、
この海外旅行する人の増え方はすごいですね。
確かにそうですね。反対に日本へ来る外国人の数も同じぐらい急激に増えてますね。
日本人の生活も国際的になったと言えますね。
ああ、そうですね。確かにこのグラフを見ると外国へ行ったり日本へ来たりする人の数は増えていますけど、本当に日本人の生活は国際的になったんでしょうか。私はそう考えるのはちょっと難しいような気がするんです。
どうしてですか？
私には留学生の知り合いが何人かいるんですけど、日本人と親しく付き合う機会があまりないと言って悩んでいる人が多いんですよ。
そうですか。
それに日本人が海外旅行に出かけても、その国の人と話をしたり、その国の生活を理解したりすることはあまり多くないんじゃないかと思うんです。
確かにそうかもしれませんね。でもこれは私の考えなんですが、まず交流する人が増えることが国際化の第一歩なんじゃないかなと思うんです。
ああ、なるほどね。
外国へ行ったり外国から来たりする人の数がどんどん増えたら、それから次に少しずつ意味のある国際交流ができるようになっていくんじゃないでしょうか。
1、これを見てわかるように、やっぱり日本人は家事は女性の仕事だって考える人が多いんですね。
まあそうですね。
やっぱり外国と比べて日本は女性にとって住みにくいところのようですね。
そう見えるかもしれませんが、このグラフから 単純にそうは言えないような気がするんです。
はあ、そうでしょうか。
このアンケートに答えた人が男か女か書いてありませんから、家事は女の仕事だと思っているのが男女どちらかわからないんじゃないでしょうか。
ああ、それはそうですね。
だから女性が自分で家事は自分たちの大切な仕事だと思っているのかもしれませんよ。
でもやっぱりこれは男の仕事、これは女の仕事のように決まった考えが社会の中にあるのはあんまり良くないような気がします。私は自分がいろいろなことにチャレンジしてみたいと考える方なので、そう思うのかもしれませんが。2、この投書をした人はちょっと考えすぎのような気がしますけど。
というと？
エレベーターってまあ道と同じですよね。
うん。
うちのそばの道で会う人に一人一人挨拶なんかしないでしょ、普通は。
確かにそういう考え方もあるかもしれませんけど、僕の家のある長野の田舎では道で会った人に挨拶しますよ、誰にでも。
本当ですか？日本にもまだそんなところがあったんですか。
僕はそれが普通だと思いますよ。挨拶した方がお互いに気分がいいし、ほっとするでしょ。
でもそれはもともと近所の人と知り合いだからそうなんじゃありませんか。都会のマンションでは隣がどんな人かわからないことの方が多いですから、かえって疲れるような気がしますけど。お互いに無関心でいられるのって都会生活のいいところじゃないでしょうか。
そうでしょうかね。もちろん近所の人と親しく付き合う必要はないけど、ちょっと顔を合わせた機会に軽く挨拶するのってやっぱり必要なことじゃないかと思いますけど。
2、皆さんも教科書のグラフや本文2の投書について話し合ってみましょう。これでテープは終わりです。